暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所総務部防災安全課の荒谷さんにおいでいただいています。荒谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
荒谷さん、今回はどういうお話をしていただけるんでしょうか。
はい、まずは新しい防災マップの活用のお願いと、あと、防災無線と連携した、情報伝達手段の多様化、防災ラジオの申し込み方法、場所、防災ラジオの使用上のお願いについてお話ししたいと思います。
はい、大きく分けて2つですかね。防災マップのお話と防災ラジオのお話。
はい、
じゃあまずその新しい防災マップですけれども、
皆さんは新しい防災マップは活用していただけているでしょうか。自然災害や火災に対して皆さんどれくらい準備されているでしょうか。懐中電灯や、非常食などを入れた非常持ち出し袋を用意している方や、1週間分の水や、保存食などを、備蓄している方、また火災に備えて消火器を準備したり、住宅用火災警報器を設置している方も多いとは思います。でも一度備えた後は部屋の片隅で放置されているとか、物はあるけどよく見たことがないとか、そういったことないでしょうか。そこで新しい年度に切り替わるこの4月、この機会にですね、眠っている防災用品など我が家の防災について家族で確認していただきたいと思います。
はい、今年は年が変わってすぐに能登半島の方で大きな地震があったり、
はい、
ちょっとこう災害防災について改めて考える機会が多いですからね。
そうですね、その際に活用していただきたいのが防災マップです。
はい、
市では令和4年度、黄色い表紙の新しい二戸市防災マップを作成しました。以前は、別々の冊子だった二戸地区と上保寺地区を集約して、この一冊で市内各所の、災害リスクが確認することができます。令和5年の3月にですね、二戸市消防団さんなどに協力いただきながら、各世帯に1冊ずつ配布を行ったところです。
はい、
黄色い表紙の新しい防災マップですが、皆さんはご覧になったでしょうか。もし防災マップを持っていないという方がいらっしゃれば、防災安全課までご連絡いただきたいと思います。
はい、この前のやつが白い表紙になんか水色の写真かなんかが、
あ、そうです、そうです、
ね、ついていたやつですよね。
はい、
それが、去年の3月に配られたということ で、
ね、
もうじゃあ1年前にはなっているはずなので、
はい、
皆さんのお手元には届いているはずですが、
はい、
それがこの今スタジオにもありますこの黄色いやつですね。
はい、
確かにでも以前のものと比べるとこの黄色に黒で大きく防災マップと書かれているので、
はい、
その災害の時のものだなというのが一目で分かりやすくなってますね。
そうですね、目立つ黄色で作らせていただいたので、ぜひ活用いただければと思います。
はい、ということでもしこれご自宅や職場などで聞いてらっしゃる方いたら、この防災マップ見ながらこの、ね、放送をお聞きいただけるとい
いですね。
いいかなと思いますが、
はい、
この防災マップですけれども、ちょっと改めてどういう内容になっているのか教えていただけますか。
はい、こちらの防災マップですけれども、防災情報などを盛り込んだ啓発面と、土砂災害警戒区域と浸水想定区域を掲載する、地図面で構成されています。
はい、
啓 啓発面の方ではですね、災害の種類や避難行動のポイント、備蓄品や非常持ち出し品の一例などを紹介しています。
はい。
日常での安全対策など気をつけておきたい、様々な情報が掲載されておりますので、日頃からの災害への備えの参考として活用していただければと思います。
はい、防災マップとはいえ地図だけではなくて、そういう防災に関する情報なんかも載っているということですね。
はい。
ね、先ほどあのお話の最初にしていただいた災害に対する準備みたいなこともこれを見ればよくわかるということですかね。
は
い、
そうですね。
はい。
また、防災マップには、土砂災害や真部地川、安比川の洪水など危険が予測される場所について岩手県が指定公表している、情報が掲載されております。
はい。
今までの、まあ、俗に100年に一度の大雨と呼ばれる計画規模、こちらはですね、真部地川流域の2日間の総雨量165ミリ、降った場合というものの、雨により、浸水が想定される地域のほかに、
はい、
想定される最大規模、こちらは1000年に一度とも言われている大雨、まあ、先ほどの例で言いますと真部地川流域の、2日間の総雨量317ミリが、降った場合に相当しますけれども、
はい、
こちらで浸水する恐れのある区域の浸水する深さや浸水が継続する時間の想定についても、巻末に掲載しております。
はい。最近なんかね、天気予報、気象情報なんか見てると何年に一度とかよく聞きますけど、
はい、
この真部地川流域で言えば2日の間に165ミリですから16センチ、
はい、
降るとこれが100年に一度と言われていて、
はい、
それが31センチ7ミリを超すと1000年に一度、
そうですね、
と言われているということですか。
はい。
でもそこまで想定して、この地図に記載してあるということなんですね。
その通りです。
ちょっとそういう視点から、ね、ご自身のお住まいのところを見てみるだけでもちょっと興味深い、そんな感じがしますけれども。
はい。このほかですね、災害時の指定緊急避難場所、指定避難場所の情報についても、災害の危険が予測される場所の更新に合わせ見直しを行っています。
はい。
まあ、各家庭で、防災マップを見ながらですね、自宅周辺等の、災害リスクを確認していただいて、いざという時の避難場所や避難経路などに話し合い考えていただきたいと思います。
はい。ちょっと改めて今ちょっと私の住んでるところをちょっと見てもいいですかね。
はい。
ちょっと待ってくださいね。まあ、あえてどことは言わないんですけど、ただ割と川の近くなんですよ、僕の家が。
はい。
なので、でも福岡の街中、川沿いだけじゃなくても、はい、結構赤く塗られているところ、土石流の警戒区域とか、は
い、そうですね、
急斜面とか、
はい、
そういうのも結構やっぱ多いですね、二戸って地形的にね。
はい。二戸の河岸段丘の土地ですので、やはり洪水だけではなく、土砂災害、こちらの方とかいろんな災害に気をつけていただければと思います。
ね、本当にちょっとこれ改めて見るだけでも、普段こう通っている場所なんかが、あ、こういう風地形なんだっていうのもちょっと改めてよく分かりますね。
はい。
はい。ということで、まあ、今荒谷さんもおっしゃったように、これを見ながら、お家だったり仕事場だったり、そういった時のその避難経路のお話、
はい、
どこに集まろうねみたいなことですよね。
そうですね。
ぜひお話し合いに使っていただければと思います。
はい。
今ご紹介した二戸市防災マップには、川の町に住む私たち二戸市民が警戒する必要がある水害や土砂災害について、5段階に分けられた災害レベルについての詳しい解説、また近年天気予報などでよく耳にする強い、激しい、猛烈といった雨や風の強さについての具体的な基準についての解説など、一般知識としても役に立つ情報がたくさん掲載されています。他にも今なお気象庁が24時間体制で監視を続けている十和田湖の火山が噴火することを想定した記事など、 防災の観点以外でも気象や自然についての興味深い読み物となっています。お時間のあるときにぜひ改めてお手に取ってみてください。
続いて、防災行政無線による、情報の伝え方ということをお話ししたいと思います。
はい。
避難情報や、火災発生などを伝える手段として防災行政無線システムによる放送や配信を行っております。
はい。防災行政無線というのは、市内各地にある屋外スピーカーはい、のことと思っていいんですかね。
そうですね、それだけではなくてですね、やはり外のスピーカーでは放送が聞き取りにくいとかよく聞こえないという話が出ると思いますけれども、
はい、
そういった中で防災ラジオというものもございます。
はい。
こういったさまざまな媒体を利用してですね、防災行政無線システムと呼ばれております。
はい。まあ、確かに外のスピーカーね、天気のいい日に夕方の放送とかよく聞こえるんですけど、
はい、
じゃあ実際に台風が来た、
はい、
大雨だっていう時に皆さんやっぱこう窓閉めて、
はい、
しかも外ねすごい風とか吹いてると聞こえなかったり聞きにくいみたいなことはありますもんね。
そうですね。
まあ、そういったことでからの防災ラジオね、はい、我々もちょっとご協力させていただいておりますが、
はい、カシオペア FM さんにもですねご協力いただいて、避難情報や火災の発生など、まあ、緊急情報をラジオ放送に乗せて、お知らせいただいているところです。
はい。防災ラジオも、正式な導入が始まってもうそろそろ3年ぐらいですかね、
はい、
経つかと思うのでちょっともうすでに持ってらっしゃる方いると思うんですが、改めてになるんですがこの防災ラジオ、使いたいという方どうしたらいいんですかね。
はい。二戸市内にお住まいの方や、市内の事業者などへ、貸し出しを行っているところですけれども、希望される方は市役所の防災安全課や、情報時の方は総合、情報時総合支所地域支援課、また都前、二佐対、金田一の各出張所で、お手続きしていただければ、借りることが可能です。
はい。まだまだ貸し出しする台数は残ってるということですね。
はい、
わかりました。
ただですね、屋外のスピーカーも防災ラジオもやっぱり聞こえる場所にいないとわからないという弱点がございます。
確かにそうですね、うん。
はい。そこで現在の仕組みでは、放送内容を音声だけではなく、文字文章、こちらで伝えられるようになりました。
はい、
はい。これは、大きく2つの方法があり、1つは岩手県が運営しているサービスの岩手モバイルメール、2つ目はですね、スマホアプリの LINE を利用いただくものになっております。
なるほど。要は何でしょう、メールとか LINE とか、まあ、パソコンだったりスマートフォンで情報が受けられるということですか。
はい。
あ、でもそれはちょっとありがたいかもしれないですね。
そうですね、聞き逃したとか、そういった場合もございますので、まず文章で、目で確認できるというような形でこういった、アプリの方も活用していただければと思います。
はい。外出先なんかでね、
はい、
受け取れるとなんか遠くでサイレンというか防災無線になってるけどなんだなんだっていう時に手元に情報を送るとちょっと安心しますね。はい、
そうですね。
はい。この、その岩手モバイルメールだったりあとはその LINE とかはどうしたら情報を我々が入手できるようになるんですか。
はい。LINE も、岩手モバイルメールも、防災マップの裏表紙に QR コードを掲載しております。こちらを読み取っていただいて登録という形を、していただければなと思います。
はい。確かに防災マップの裏側に情報収集方法とまとめられているところに、さまざまな QR コード載ってますね。
はい。
あ、こちらの一部にそうですね、岩手モバイルメールそして LINE とありますし、その他にもたくさんこの情報の収集ツールがあるんですね。
はい、ぜひ活用していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
こういった LINE や岩手モバイルメールといったアプリを活用していただくわけですけれども、実際スマホを持っていないとかそういった場合もあるかと思います、
はい、
そういった時にですね、さらにもう一つ防災無線の放送を確認する方法がございます。
はい、
屋外スピーカーで流れた内容をもう一度聞き直せる、聞き直し電話サービスも行っております。
なるほど。
はい、電話をかけていただくことにはなるんですけれども、放送から24時間以内のものであれば、音声で再確認することができますので、こちらもぜひ活用いただければと思います。
はい、確かにちょっとこう火事の、ね、何かが流れてきたり遠くから消防車のサイレンが聞こえてきたときに、はい、どこだろうって特に外出先なんかだと気になるときがありますもんね。
はい、
これを直接じゃあ電話をかけることで今何が流れたのかを聞き直すことができるんですか？
あ、その通りです。
はい、その電話番号を教えていただいてもよろしいですか？
はい、2つ回線がございまして、
はい、
0195-23-3780、
はい、
または、0195-23-3790になっております。
はい、わかりました。放送から24時間以内であれば改めて聞き直すことができるということですね。
はい、
はい、ぜひちょっとこれ、ね、どこか電話の近くにメモしておくとか携帯電話であれば登録しておくとかしておくといいかもしれないですね。
はい、ぜひお願いします。
はい、あとは、まあ、防災ラジオって、まあ、そういった緊急情報なんかもそうなんですけど、
はい、
他にも例えばそうですね、今日は選挙の投票日なのでっていうような放送があったりとか、
はい、
あとは上坊寺地区の方だと思うんですけど、
はい、
地域のイベントなんかの、
そうですね、
ね、周知みたいなのにも使われているそんなイメージがあるんですけれども、
はい、こちら、防災行政無線ということで、言っておりますので、
はい、
やはり行政の、情報も、確かにスピーカーの方から、話させてはいただいております。
はい、
防災ラジオなんですけれどもこちらの放送、避難情報や火災などの緊急性が高い情報は、まあ屋外スピーカーと同時に自動で放送されます。
はい、
それ以外の行政情報など、主にカシオペア FM さんの、生放送番組二戸市からのお知らせコーナーで担当のパーソナリティさんに放送いただいてますので、こちらについては田中さんの方からお話しいただけますでしょうか？
はい、そうなんですよね。緊急情報については外のスピーカーと同時に、まあ、割り込みという形で入ってくるので、はい、正直我々もびっくりするんですけど、
はい、
まあ、ただ、まあ、変な話ですけどびっくりしていただくために、ね、防災ラジオがあるので、
はい、
それでいいかなと思うんですが、まあ、その以外の情報今、ね、新井さんに言っていただいた二戸市からのお知らせコーナーについては、はい、まあ、例えばそうですね、今日は気温が高くなるので熱中症に気をつけてくださいみたいなお話もさせていただいたりとか、
はい、
まあ、そんなものもやるんですけど、これもちょっと裏側の話になりますけど、ある意味このテスト的な意味、
はい、
ちゃんと防災ラジオが、うんうん、本当の緊急時のために機能しますよというのも、
そうですね、
うん、テストの意味も含めて定期的にやらせていただいていますので、
はい、
まあ、こちらもぜひね、急にラジオつきますけれども、
はい、
びっくりせずにお聞きいただければと思います。
ありがとうございます。またですね、防災ラジオは放送される情報によって流れる音量が変わります。
はい、
はい、災害や危険性や、避難情報などの緊急情報、先ほど田中さんもおっしゃったように、最大音量で、自動放送されるものになってございます。
はい、
また火災情報や行政情報、こちらの方は最後に聞いていた音量のまま、放送されます。
うん、
なので普段小さい音量で、ラジオを聞いておりますと、火災情報など小さい音量のままで放送されてしまいます。防災ラジオの電源を切る前には多少離れていてもよく聞こえるように、大きい音量で設定することを習慣づけるようにお願いします。
そうですね、ちょっとなかなか難しいんですけどね、うん、
はい、 またですね、ラジオの電池がすぐに切れてしまい聞こえなくなったとか、そういった声も、いただいております。
はい、
はい、こちらの防災ラジオですけれども、一般のラジオと違い、いつ自動放送の信号が来てもいいように、常に待機している状態になっております。
はい、
携帯電話の、ものと同じようにですね、使っていない時も少しずつ電力を、消費しているため、乾電池とかでは3日ほどで切れてしまいます。
はい、
緊急時以外はですね、付属の AC アダプター、こちらを本体に差し込み、必ずコンセントから電源を取って使用していただきたいと思います。
はい、そうなんですよね。あのポータブルラジオってやっぱりこう電池で皆さんね、持ち運びしながら使えるのが一つのメリットなので、そうお使いいただいているようなんですけれども、常にこう電波を探しに行っている状態ってことですよね。
そういうことです。
まあ、なのですぐに電池なくなってしまうので、普段お使いの時はコンセントに挿していただいて、あくまでも電池は緊急用とお考えいただければというところですね。
はい、
ということで、新谷さんから防災マップのお話、そして防災ラジオのお話、いろいろと伺ってきましたけれども、
はい、
最後に新谷さんの方からラジオを聞きの皆さんにお伝えしたいことあればお願いします。
はい、こちら3月1日、6月1日、9月の1日、12月の1日、こちらはですね、防災用品点検の日ということで定められております。
はい、4ヶ月に一度ぐらいですかね。
そうですね。
はい、
はい、こちら1年のうちで季節の変わり目にあたる4回の、こちらの日にですね、防災用品の点検を行って、災害に、備えようと、設けられたものであります。
はい、
必要な防災用品は、夏には暑さ対策の帽子や、多めの着替え、水分、冬であれば防寒やカイロなど、季節によって変わっていきます。いざという時に役立つよう、定期的に中身の確認と入れ替えを行っていただきたいと思います。
確かにそうですね。季節ごとでこう必要なものって変わってきますからね。
はい、
はい、こういったこの防災用品のチェックなんかもね、皆さんでお気づきの時にやっていただければと思います。はい、ということで、今回は新谷さんにいろいろとお話を伺ってきました。新谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
新谷さんとのお話の中でもお伝えしましたが、防災ラジオからは J アラートなどの緊急情報を伝える際の最大音量での自動起動放送のほか、消防署からの火災情報や気象警報などに伴う注意喚起など、さまざまな情報をお送りしています。普段カシオペア FM を防災ラジオでお聞きいただいているという方は、ぜひそのままコンセントにつないでお使いください。もし防災ラジオをもらったけど箱に入れたままクローゼットにしまっている方や、電池が切れてしまったので別のラジオでこの放送をお聞きいただいているという皆さんは、いざという時のためにリビングや寝室、仕事場などで改めてコンセントにつなぎ、災害に備えてください。繰り返しになりますが、電池はあくまでも避難の際の緊急用です。少し電波の弱いところでもクリアに放送を受信するために、防災ラジオは常に電力を消費しています。防災ラジオをお使いの際は必ずコンセントにつなぐようにしてください。またカシオペア FM の朝と午後の生放送の中でも、防災ラジオシステムが正しく機能しているか点検の意味も兼ねて、防災二戸広報として定期的に防災ラジオを自動起動させる放送を行っています。皆さんも防災ラジオを設置しているそれぞれの環境で、音量やアナウンスのスピードなど災害を想定して放送がしっかりと聞き取れるかをご確認いただき、もしお気づきの点があれば二戸市防災安全課、またはカシオペア FM までご連絡ください。 りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペア FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも合わせてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。